私たちが何を信じて生きるのかということは、人間の心の最も奥深いところにある問題ですので、慎重に取り扱わなければならないことです。クリスチャンにとりましては、イエス・キリストを明かして述べ伝えるということが大切な務めなのですが、相手の人がどのような根拠で何を信じているのかということにもよく注意をして耳を傾ける必要があります。で、ただし相手の人の言うことに耳を傾けることによって自分の立場が揺らいでしまうようであってはなりません。そうではなくて、しっかりとキリストを信じて告白する信仰を持ちつつ、その上で相手に対して適切な証をするために、相手の人が何を信じているのかということに耳を傾けるのが良いということです。相手の人の信仰に耳を傾けることによって、その信仰が対話すべき良いものであると分かる場合があります。また反対に、相手の人が偽りのものに惑わされてそれを信じているに過ぎないことが分かる場合もありますでしょう。で、もし相手の人が悪や破滅の道へと駆り立てるような偽りの教えを信じる道に入っていることが明らかになれば、私たちはその人にその教えから離れて聖書の教える誠の救いを求めるようにと進めなければなりません。で、しかし私たちがそのように進めましても、相手の人がそれを受け入れるかどうかはこちらの思い通りにはなりません。クリスチャンがキリストを明かしする場合、その結果は神様にお委ねするしかないからです。で、まして相手の人が偽りの教えを信じてそれに固くなに従っている場合には、そのこと自体が神様の裁きであるとも考えられるのです。新約聖書のヨハネによる福音書の3章16節には、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、という恵み深い御言葉があります。で、しかしこの恵み深い御言葉には、その後に意外にも厳しい裁きの御言葉が続いています。新約聖書のヨハネによる福音書の3章の17節から21節をお読みしています。ヨハネによる福音書の3章の17節から21節のところをお読みしています。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために、とあります。で、今お読みしたところには、 信じないものはすでに裁かれている。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっているという大変厳しい教えが記されています。神の一人子であるイエス・キリストを信じないならば将来裁かれるであろうということだけではなくて、今信じないこと自体がすでに神様の裁きだというのです。そしてキリストを信じないで偽りを信じていること自体が神様からの裁きだということは本日の聖書の箇所でも教えられています。つまり偽りを信じれば裁かれるということだけではなくて、偽りを信じていること自体がすでに神様の裁きだというのです。で、そのことについて本日の聖書の箇所に結びてよく考えてみたいと思います。テサロニケの教会の中にあった終わりの日がすでに来てしまったという誤った主張を正すために、パウロは旧約聖書のダニエル書や新約聖書のイエス・キリストの教えに従って、終わりの日の直前には不法のものが出現するということをこの手紙の2章の3節のところで述べました。そして2章の4節にありますように、この不法のものは自分を崇拝すること以外のあらゆる信仰を抑圧して迫害し、自分を神と宣言して世界を一時的に支配するに至るのです。で、ただし6節7節によりますと、この不法のものが出現するのは定められた時であって、それまでは神様の力が不法のものを抑えています。それはキリストの福音が全ての民族に伝えられるためであるというのです。全ての民族に対して福音が述べ伝えられた後に抑えていた力が取り除かれて不法のものが出現するというのです。そして最後にキリストの再臨と最後の審判があって、不法のものが取り除かれ裁かれ救いの歴史が完成するに至るというのです。で、この終わりの日に現れる不法のものというのは多くの人々を惑わして自分を信じさせようとします。今日の聖書の9節から10節の前半にかけて次のように記されています。不法のものはサタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技と行い、そしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのですとあります。終わりの日の直前に人々を惑わす者が現れるということは、福音書の中でキリストご自身が述べておられることでもあります。新約聖書のマタイによる福音書の24章の23節の10節には次のように記されています。マタイによる福音書24章の23節と24節をお読みしています。その時、見よ、ここにメシアがいる、いや、ここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからであるとあります。この今お読みした福音書の中で言われている偽メシアとか、偽預言者というのが、テサロニケの信徒の手紙にも出てくる不法のものと同じものであるかどうかは議論の余地があることかもしれません。しかし終わりの日についての教えは象徴的な表現によって語られていますので、 あまりに文字通りに解釈をしすぎて、不法のものと偽メシアと偽預言者はそれぞれ別のものだと区別するのは適切ではないでしょう。パウロの言う不法のものは、キリストの言われた偽メシアや偽預言者としての性格も持っていると解釈をするのが適切でありましょう。パウロは9節で、不法のものの出現がサタンの働きによるものであることをはっきりと述べています。そして9節の後半と10節の前半に、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技とを行い、そしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのですとありますように、不法のものは目に見える不思議な技で人々を欺くというのです。でこの箇所を言いますと、私たちは目に見える奇跡や不思議な技に心を惹かれるべきではないということに気づかされます。自分以外の一般的なことでは、おそらく私たちは奇跡というものを簡単には信じようとしないでしょう。でしかし自分のこと、つまり自分が病気になったとか自分が行き詰まったというようなことになりますと、奇跡的な解決を求めてしまうのではないでしょうか。そして確かに神様が奇跡的な解決を与えてくださる場合もあります。ところが神様ではない悪いものが奇跡を装って救いを求める人々を欺くということもあり得るのです。で特に終わりの日の前には、不法のものが自分を崇めれば救われるというようなことを教えて、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技を行うと聖書で教えられています。ですから私たちは目に見えないキリストの救いというものをしっかりと信じて歩み、目に見える一時的な偽りの奇跡があっても、それに惑わされないようにしたいと思うのです。今日の聖書の10節に、滅びていく人々を欺くのですとありますように、この不法のものに惑わされるのは滅びていく人々です。滅びていく人々とは、ギリシャ語の新約聖書の原典では滅びるという意味のギリシャ語のアポユミという動詞の現在分詞という形です。この言葉に滅びへと定められたという意味が込められているのかどうかが問題となることがあります。以前に私たちが用いていました公約聖書という聖書は、滅ぶべき者どもというふうに翻訳をして、滅びへと定められたというニュアンスを出していました。英語のリバイスイングリッシュバイブルという翻訳も、 Those doomed to destruction、 滅びの運命にある人々という意味にここを取っています。しかし元のギリシャ語の言葉は、滅びへと向かっている人々、あるいは滅びへのプロセスをすでに経験している人々という意味に理解するのが適切でしょう。私たちが用いている新旧約聖書は、滅びていく人々と翻訳をしていますし、新しい日本語の翻訳である聖書協会共同訳も、滅びゆく人々と翻訳しています。またイングリッシュスタンダードバージョンという英語の新しい翻訳も、 Those who are perishing、 滅びていく人々と翻訳をしています。そしてそのように翻訳をしますと、偽りを信じること自体がすでに神様の裁きを受けて 滅びへのプロセスにあるという本日の聖書の箇所のメッセージとも一致をするのであります。本日の聖書の実説の後半には、なぜその人たちが滅びていく人々になったのかという理由が記されています。すなわち、彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理を愛そうとしなかったからですとあります。自分たちの救いとなる真理というのは言うまでもなく、キリストの真理です。キリストの真理とは、イエス・キリストを信じる人が罪許されて永遠の命を受けるという真理です。今日の説教の最初に引用しましたヨハネによる福音書の3章の20節には、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないという御言葉がありました。世の光であるイエス・キリストに魂を照らされて自分の罪を知り、キリストが私たちのために十字架の上で死んで復活をしてくださったことを信じる人は、自分の罪を許されて永遠の命を受けて救われます。ところが、世の光であるキリストに魂を照らされることを拒む人々がいます。キリストに魂を照らされるならば、自分の罪を明らかにされるので、むしろ闇の中にいて罪が明らかにされない方を好むからです。このように考えますと、一人の人が救われるか裁かれるかという重大なことは、真理であり光であるキリストをどのように受け止めるのか、つまりキリストを愛するのか拒否するのか、キリストに向き合うのかキリストに背を向けるのかという、目に見えない深いところで決まるのであります。これはとても不思議なことです。ある人はキリストの十字架を愛しますが、ある人はキリストの十字架を拒否します。で、一体どうしてそのような違いが生じるのでしょうか。で、そこまで考えますと、私たちはもはや一切を神様にお委ねするしかないという結論になります。で、この問題について宗教改革者のカルヴァンという人は、古代のキリスト教の指導者であるアウグスティヌスという人の言葉を引用して次のように述べています。それは深淵である。深淵というのは深い淵のことです。それは深淵である。十字架の深淵である。私は簡単して叫ぶことができるけれども、議論によって証明することができないと記しています。つまり、どうして真理を愛する人とそうでない人がいるのか、その理由は私たちが説明することはできないということです。その理由はただ神様だけがご存知です。そして神様は真理を愛さない人々を裁かれます。どのように裁かれるかということは、今日の聖書の箇所の11節と12節に記されております。11節と12節には、それで神は彼らに惑わす力を贈られ、その人たちは偽りを信じるようになります。こうして真理を信じないで不義を喜んでいた者は皆裁かれるのですとあります。真理を愛さない人々に神様は惑わす力を贈られて、その結果その人たちは偽りを信じるようになると いうのです。でここでも偽りを信じること自体がすでに裁きであるということが教えられています。同じような考え方はローマの信徒の手紙の一章のところでも見られます。すなわちローマの信徒の手紙の一章でパウロは人間の罪の悲惨さを厳しく指摘しています。これは新約聖書の274ページのところです。でローマの信徒の手紙の1章の28節です。274ページの下の段のところですが、彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりましたとあります。で神を認めようとしない人々を神様は無価値な思いに渡されることによって裁かれるというのです。でその結果どうなるかというと、この一章の29節から31節、274ページの下の段のところにありますように、あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、あざむき、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲であるというような、まあ、具体的な悪いことを考えたり行ったりするようになるということです。つまり神様は私たち人間の心の中の神を認めようとしない思いをご存知であって、でその心の中の思いに応じた悪い考えや行いをさせて人間を裁かれるということがここに教えられているのであります。でこのように神様の裁きっていうことを聖書に基づいて深く学んでまいりますと、本日の聖書の箇所に記されていることは終わりの日の裁きに関することではあるのですが、現在の私たちにも関係があるということがわかります。でそれはどういうことかと申しますと、神様の裁きっていうものは私たち人間がある一つの思いを心の中で持った時点ですでに始まっているということなんです。で例えばある人が自分の利益や満足ばかりを求めるような自己中心的な思いを持っていたとします。すると神様はそれを見ておられて、その人を惑わせてさらに悪の道を歩ませて、ついにはその人の悪が多くの人々の目に見えるようになるところまで生かせるということです。そして最後に決定的な裁きをお与えになるということです。でこのように考えますと、私たちは神様の裁きというのは私たちの心の中ですでに始まっているということを忘れないようにしたいと思います。つまり私たちが神様に背を向けて虚しいものに心を惹かれるならば、その時すでに神様の裁きはもう始まっているということです。ですから、あ、自分は今虚しいものに心を惹かれているっていうことに気づいて、そして私たちの誠の救いであるキリストのもとに立ち返るようにしようではありませんか。 つまり私たちは毎日の生活の中で絶えず自分の罪っていうものに気づいて、それに気づくためにキリストの恵みのもとに立ち返るものでありたいと思うのです。神様の裁きというものは私たちの心が虚しいものに惹かれて神様から離れていくときにすでに始まっているということに気づきたいと思います。そしてそのことによく気づいて絶えずキリストのもとに立ち返る生き方をするときに、私たちは周りの人たちの心も正しく見分けることができるようになるでありましょう。つまりこの人の心は今どちらを向いているのか、そのことを私たちはよく見極めて、そしてそれが分かった上で周りの人々にキリストを明かしするような、そういう生き方をしていきたいと思います。周囲の人々の心を正しく見分け、適切にキリストを明かしていくような、そういう在り方、生活の仕方を私たちも身につけることができればと思います。そのように祈って歩みたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は私たちの心の最も深いところをご存知です。そして私たちがいつの間にか虚しいものに心を惹かれていくとき、また自分中心の思いに固まってしまうとき、神様はそれを見ておられ、私たちがそこを離れないならば惑わす力を送って、さらに神様の裁きを進めていかれるということを聖書から示されます。神様、私たちの罪が具体的な言葉や行いや、また生き方となって現れる前に、私たちは自分自身の中にある罪に気づいて、そしてキリストのもとに立ち返り、罪の許しをいただいて新しく生きる、そういう生き方をしたいと願っています。神様、どうか日々この悔い改めと、またそれによってキリストの恵みを新しく受けて感謝を持って生活することができますように、日々の歩みをどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。